ラジオメタフィシカ。
こちらはラジオメタフィシカです。この番組は大阪大学文学部哲学思想文化学が制作発信しています。
では今からその現地を行いたいと思います。まあ、ご承知の通り、去年関西哲学思想文化学は上野教授、中野教授に迎えて、まあ、新たな局面を迎えることになりました。でそうしたフレッシュな方々のご発案がありまして、この度三大メタフィシカとして研究会を立ち上げることになったんです。で、まあ、今日はそのこけら落としとして、まあ、今年の1月に発行されました、まあ、今日の世界という本に関して研究会を行いたいと思っております。で、上野先生に関しては改めてご紹介するまでもないと思うんですけれども、阪大の助手を務められて、その後、山口大学で教鞭を取られ、この度、去年、阪大の教授に着任されました。筒形のご専門家であられ、それで、まあ、羅漢など、現代フランス哲学についても講じておられます。で、今日は学友会で行われる筒形の世界というのは、まあ、一見、突きにくいエチカを、自然界伝道などから提供して、科学者にも分かりやすい、しかも、高い理論になる読者を導いてくれて、くれているという、そういったご本だと思っております。進行するに務めさせていただくのは吉永でございます。よろしくお願いします。で、まず簡単に今日のプログラムというか、学友会の進行の仕方についてご説明したいんですけれども、最初に上野先生からご本に関するご説明を20分ほどいただきたいと思っております。で、その後で、歌を勉強している中野院生に提出もで、そしてその後で哲学思想文化学の教授でいらっしゃいます伊藤先生からやはり提出もお願いしたいと思います。
で順序逆じゃなかった、は
い、いや、さっき言ったか無邪気しましたけど、
失礼しました。
よろしくお願いします、はい、で、それぞれに関して上野先生からご回答をいただきたいと思います。でそれで大体、この学業界半分のプログラムになりまして、それから、まあ、10分から15分ご休憩いただきます。それから皆様の方からご質問いただきたい、こんな風に進めていきたいと思います。で、なおこの学業界はですね、半大の雑誌ではなくてラジオメタフィシカという、まあ、収録されていますので、ご発言とかがホームページ上で流れるということになっておりますので、あらかじめお願いしてください。では、すみません。上野先生、よろしくお願いいたします。
上野です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はきっと34度を超えてますよね。この暑い中、どうも場合によっては随分遠いところからもいらしてくださっているようで、ありがとうございます。で、このような機会をですね、設けていただいた、阪大メタフィシカの、方々に感謝いたします。私もその一人なんですけど、自分に感謝します。で、今日はスピノザの世界っていう、これは、本年の4月の20日に出版された本ですけれども、これを取り上げてくださるということで大変光栄に思っています。で、まあ、初め30分ぐらいという話でしたけど、手短にどんな本かということですね、それを、お話しして、もう読んでらっしゃる方は大体もう一度そういう本だったなということを思い出していただいて、まだ今読書中の方はそういう本なのかということをですね、見通しをつけていただいて、そして特定質問の方々からの質問をお受けしたいと思います。後ろの方聞こえてますかしら。大丈夫ですか。はい、これはですね、どんな本かというのは、まあ、後書きに書きましたけども、192ページの後書きで書いておりますように、手軽に手に取れて、しかもじっくり中に入り込めるようなスピノザの入門書というそういうものを書きたいなと思って、たまたま、まあ、そういう機会を与えられましたので、書きました。 で、手軽に手に取れてっていうのは値段も抑えながら分量もありましてですね、これ大体300枚です。で新書、この講談社現代新書は300枚から350枚、まあ、機械さんのビトゲンシュタインなんかはもっともっとすごいでしょうけれども、まあ、それぐらいの枚数で収めなきゃいけないということで、当然その、かなり大きなストロークでですね、あのスピノザを描かないと、とてもじゃないけど普段書いているような学術論文のスタイルでは書けないということは分かっておりましたので、で、まあ新書というのはご存じのように一般の方、つまり普通のお勤め人の方ですとかね、高校生とか、そういった人たちも読めるっていうことですので、一切中なしっていう約束なんですよね。ですからスタイルとして、まあ、非常に何て言うんでしょうか、どうしてこのテキストはこんな風に読めるんだとかですね、あるいは先行研究あの話はどうなってんだとかですね、そういうのは一切私は無視するという特典を生かしてですね、もう好きなように書きましたっていうところですけども、好きなように書くことができて非常に、楽しかったです。でそういうわけで初めにっていうところで書いてますようにまあ、スピノザを大きいストロークでっていうことは逆に言いますと、かなりもう話すべきことをですね、切り詰めて、まあ、ミニマリズムでいこうということで、考えました。でそれはまあスピノザ自身がああいう非常にコンパクトな仕方で書く人ですから、まあ、それは彼の、望むように読むことだろうというつもりもありまして、だからなるべくごちゃごちゃ言わないという、でごちゃごちゃはまあ後でどんどん議論すればいいわけであって、とりあえずその、最小限のところを伝えたいなと思いました。初めのところで書きましたけど、その、12ページのところでざっと上げてますけれど、実際スピノザはご存じのように現代今特にまあ日本でですね、いろんな人がスピノザスピノザってチラチラチラチラ言うんですよね。でそれはさまざまないろんな文脈でいろんなその学問分野で言及されます。まあ国家論ですとか、あるいはその、哲学史の文脈ですとか、あるいはその現代思想ですよね。で、それは喜ばしいことだと思うんですけども、しかしまあいずれにしてもどう引っ張ってくるにしても元のスピノザをですね、ちゃんとこう捕まえておかないと、まあ同意になって好きなように言えてしまうところありますので、でそのまあしばらくはそのスピノザの現代的な文脈っていうことは括弧に入れてですね、そして、まあ、言っちゃえば哲学史的な文脈も括弧に入れてですね、ただただもうスピノザの書いてることを追っていくという、そういうスタイルをとりました。で全体は目次にありますように6章立てになっています。で、1章と2章は企て、そして真理という場合になってますけども、これは作品で言いますとスピノザの知性改善論という、まあ、短い本ですね。岩波文庫でも出てます。こんな薄っぺらい知性改善論という本ですけれど、この知性改善論を論じました。で、まあ、知性改善論というのは未完だとされてますけれど、スピノザ自身がですね、エチカ、主張であるエチカへの導入として、なんとか役立てられないかなとずっと手を入れてたと言われてますので、これはやっぱり最初にスピノザ自身によるイントロダクションとして、用いたいなと思いました。で、あと3章から6章まで、これは扱っているテキストとしては主にエチカということになります。 で、エチカのそれも順序を野田という人は論理立てて論じていく人ですから、あまり順序も乱さないでですね、最初に神あるいは自然ということで、これエチカの第一部に相当します。そして第四章の人間というところ、これは大体エチカの第二部に相当します。人間の精神について論じるところですね。そして、第五部倫理、第六部縁、大体大まかに言って第五部の倫理っていうのがエチカの第三部感情論と第四部の、霊俗、人間の霊俗についてっていうところですね。そこを使いました。そして最後の第六部が有名なエチカの第五部ですね、永遠の話が出てるというところを扱いました。大体そういう形で全くスピノザを追っていくだけといえば追っていくだけの本なんですけれども、でいくか簡単にどんな話をしたのかということを見ていきますと、まずその第一章第二章ですが、ここでは要するにですね、スピノザはその真理っていうんですかね、真なる観念っていうものが、我々に与えられているっていう、そこから出発しようとしたんだとが言いたかったわけです。で、普通はどうやったら真なる認識が得られるかっていう具合にやるのが普通は方法論なんですけども、スピノザの場合はとにかくそうたくさんはないけども、少なくても、我々が疑ったりはできないような自明な真理っていうのはいくつかあるだろう。例えば2たす3は5であるとかですね、そういう類の数学や論理学のような、あるいはその、推論の公理にあたるような、そういう観念っていうのは疑ったって疑えないだろうっていうところから出発してる。で、その真なる観念っていうのは一体何なんだろうかっていうことを、どういうんでしょうか、反省し、どうやってそのものが我々に真だって分かるようになってんだろうかっていうことを、反省するのがこの、知性改善論っていう作品だと私は思っています。で、そうやって結局何が分かってきたかっていうと、要するに事柄に即してですね、これはもう自分の考えていること以外ではありえないっていう必然性ですけど、必然性を感じてるっていうことが、真なる何かが真なることであると分かってるっていうことと同じことだろうという具合に、スピノザは真なる観念が与えられているっていう事態をですね、捉えようとします。でそうなってくると、一体どうしてそういう真なる観念がですね、我々に与えられているのか、なんでそういうふうになっているのかということが、もちろん、知性の謎としてですね、残るわけですが、でスピノザはそれをそりゃそういう具合になってるんだったら、我々は勝手に真理を作り出すことはできないわけであって、絶対的な真理空間というのがまずあって、いずれそれが神となざされるわけですけれど、でそういう心理空間の中に自分たちはいるんだろうっていう予想を立てるわけですね。でこういう予想を立てて、じゃあ一体その自明な観念を持っていて、でみんな意見はいろいろ違うでしょうけども、みんな数学とか機械学とかの証明に関しては何人であろうと何語で話そうとどういう姿勢実装を持っていようと、みんな一致してしまうってことがあるわけ でそれは一体 どうなって、そういうことが可能になっている世界というのはどうなってんだろうってことをスピノザは考えるわけです。で、その世界の見通し、おそらくそれはそういう心理空間なきゃいかんだろうっていう見通しを立てて、そしてじゃあその心理空間みたいなものはどんな風になってんだろうかっていう説明をですね、これをエチカがやってるだろうという具合に私は理解したわけです。 で今までのお話のところちょうど、この本ですと72ページのところでまとめていますので、そこをご覧になると話が早いと思いますが72ページのところでおさらいをしてます。おさらいをしておこう。で我々の知性には自分勝手に寄稿できない真なる観念がいくつか与えられており、知性はそのことを知るのにこの観念以外何もいらないというふうになっている。でさて事態がこんなふうになっているためには世界はどうなっていなければならない。これがエチカの解くべき問いである。で大抵の哲学者は人間精神が真理に到達しているとどうやって言えるのかと問う。真理に到達していると言えるためには精神はどのように世界を認識していなければならないのか、これが大問題になる。まあ、これはちょっと解けないような気がするんですけれど、でところがスピノザは反対に現に若干の真理に到達している我々の精神のようなものがこの世に存在するには世界はどうなっていなければならないのかと問う。問い方が全く逆なのである。エチカが用意する答えは真っ当だがあまりに真っ当すぎてかえって奇妙に聞こえるかもしれない。先取り的に言っておくと、世界そのものが真理でできており、我々は真理でできているその世界の一部分だという、これがその答えで、そうやってエチカはそんな風に、まあ、心理空間、次のページも書いてありますが、心理空間としてですね、世界を考えようとします。73ページの後ろの方ですが、そこでエチカがしなければならないのは次のことである。1、それ自身の言う確固あること以外の何者も説明のために必要としない X、まあ、これは神とか自然とか言われているんですが、そういうものについて概念を形成しなきゃいけない。でそういうものを、まあ、これが心理空間なんですけど、そういうものによって我々の知性 Y をそういう X によって説明すること。で3、そういう説明から我々自身について何が言えるようになるか、これを見届けること。こういうことをエチカはやろうとしている。だからまあ簡単にしちゃえば、その知性改善論では、真なる観念っていうものについての解明を行っているのかな、まあ、いわば現象学的な解明といいますか、そういうものがあるんだということをやっていって、でなんでそんなものがあるのかということをの説明をですね、エチカでやろうとして、でもちろんこの目的といいましょうか、最終的な目的は、最初の企てというところで言いましたように、永遠なるものの享楽享受ということにあります。でそれは要するに終わらない、終わらないというか、壊れない、変化しない、終わらない、そんなものがあるだろうかということですね。でそれを自分 の, 手に入れられるものとして、そういうものがあるだろうかというのが初めの問いでした。でそれはおそらくその必然性とか真理とか言われているものに当たるわけですね。でそうやって、エチカのやるべき事柄っていうのが、まあ大体が明けるわけですけども、それぞれ、このエチカの第1部から第5部、今の74ページに挙げておりますけども、それぞれ対応しているわけです。第1部、神について。これがまあ、心理空間の説明。そして第2部、精神の本性及び危険について。これがその中に我々がいるんだっていう、まあ、人間の知性の導出。そして第3部、第4部、第5部、これがまあ人間論にあたりますけども、どうやったら我々はその、永遠無限なるものの享楽に至れるのかという話が最後の3つの部にあたっている、まあ、そういう構造になっていると思います。で第3章は早速その神についてということについて、神あるいは自然について、スピノザの議論を追ってきました。で、まあ、要するに神っていうのは私から見るとですね、 スピノザはこれ現実のことを言ってるんだろうって思うんですよね。現実のことって、まあ、現実って言葉はもちろん彼は使わないですけども、まあ、彼はいつもその抽象的なことを考えちゃいけないんだってずっと言っていてですね、抽象的ではないしの要するに現実的なことだけ考えろっていうことですよね。で現実は我々の知る通り唯一でありまして、あの、まあ、それは 見る見方はみんな違うかもしれないけど、まあ現実は一つだっていう、我々はある種のこう何て言うんですかね、あの思い込みがありますよね。でその現実っていうものをあの結局スノザー神って呼んでるんだろうっていうぐらいに、思います。で、まあ、あの中身に関してはあの、後から質疑の中でお答えすることにして、そうやってその要するに、これを心理空間としてですね、つまり全ての観念がそこでは対象と一致するっていうですね、心理の基本ですよね。何か考えてることは正しいっていうのはもちろんその通りに事柄があるってことですから、でこういうあの心理 の原理って言いますか、我々の持っている原始プリミティブなあの考え方を本気でやったらスピノザはみたいなふうになるだろうと、いうことですね。あの、まあ、誰が考えようと真理は真理でしょうから、そしたらば絶対的なそういうあの、絶対的な対応説みたいなものですけども、全ての観念が全部その通りのことを表しているようなそういうあの空間として神を考えればいいんじゃないかとスピノザは思ったんだと思うんですね。で、第4章で、じゃあそういった神、まあ、神以外には何も存在しない、その外には何もないんだっていうあの証明をスピノザはするわけですが、まあ、それはちょうど我々には現実しかない、現実の外には何もないんだっていうのと同じだと思うんですけれど、でそういう中にどうやって我々がいるのかっていうことですね。これがあの第4章の人間という章で、扱ったことです。でここは結構あの章としては長くはないですけど、中身としては一番難しい、書くのは難しかったですね。というのはその、スピノザ変なことを言っていて、その我々の精神は神の中に生成している我々の身体の観念だっていうんですよね。でそれはすぐには分からない話ですよね。でどうしてそんな身体についての一個の観念がこんな風にいろんなことを感じたり思ったり、要するに主観性っていうのを用いるのかっていうのはあのスピノザを理解する時の難問でありまして、でそれをあの、まあ、なんとか説明しようとしたのがこの章です。これも、まあ、あのきっといろんなご質問ありましょうから内容は取ります。そして第5章で、倫理を扱いました。であのそれまでの話で結局あの我々人間っていうのはその心理空間の中のですね一部分だっていうあの議論になるわけですね。もっと具体的に言うとその精神としてはさっき言ったように、神の中の無限知性の一部分としての、真なる観念、身体についての真なる観念であり、そして身体としてはもちろん、延長、無限な延長としての神の中の一部分、リアルな一部分としての身体としてある。でこれはあの同じものの別な表現であって、同じものなんだってですね、同じものの別異なる表現で当然一致するんだという構造を導き出します。でそういうことになってきますと、この神、そしてもちろん人間のレベルで自由意志っていうのは出てこないようになっているんですね。で西洋の普通神っていうのはクリエーションをやる神ですから、 どうしたって意思がないと物を作れませんから、無から有、まあ、とにかく世界を作るためには意思と知性がないとできないんですよね。ところがスピノザはその世界、つまり現実が神だって言いますから、だから全然その作るっていう、クリエーションっていうですね、作り出すっていう、制作っていう語彙っていうんでしょうか、ボキャブラリーが完全に消えるわけですね。で、全てが必然的な算出っていう言葉に変わります。で、この算出の要するに、スピノザの場合は論理的な必然性でもあり、かつ因果的な必然性でもあるっていう、非常に、まあ、今から見ると曖昧なラインですけど、必然的な導出ないし算出っていうことになります。そうすると、神は自己原因であるっていう意味でも、あるいは全てのものの原因であるっていう意味でも、どちらの意味でも全然意思なしに、ただ必然的に、自分自身を存在させ、そして全てのものを存在させているということになりますので、自由意志は全く存在しない、どのレベルでも存在しないという体系になっています。で、普通はそれいろんな困ったことを引き起こしそうなんですけども、スピノザはあえてですね、これは非常に役に立つ見解であるということをですね、言うわけです。この134ページのところでまとめておきましたけれど、スピノザはこういったことを導き出した後、理工でですね、まあ、いかに実生活で役に立つかなことを言うわけですよね。まずどこが役に立つかと思いますけども、4つにまとめておりまして、1つは安らぎと最高の幸福を教えて、正しい生き方がおのずとできるようになるような効果をもたらすんだと言います。で、第2はそういう自由意志の否定は運命に振り回されない力を与えてくる。で、第3にこの説は他人とのですね、生活を何ていうかスムーズにさせてくれると。そして4番目に国家共同社会ですね、これにも寄与するんだということを言っています。で、これ一体どう考えたらいいのかというのは難しいですけども、私は一応これは全部医師の許しとしてですね、これは倫理学の話ですから、許しとして考えることはできるんじゃないかなというのでまとめてみました。で、それぞれまずその安らぎと最高の幸福、これは自分絶対的に自分を肯定して構わへんよっていう、自分を許してやるっていうことですね。そして、2番目のところは、これはまあ神様がどうしたこうしたっていう話はもうやめろって話ですね。そして、3番目はまあ、他人もしゃあないっていうことなんですけども、別に他人と自分の関係をですね、人間同士の人間的な関係として考えなくてもいいんだっていう、事物の関係で考えていいんじゃないかっていうですね、そういう仕方で、人間を許してやる。そして4番目は国家ですけども、これはもちろん国家を一つの自然物体として、物体ではない、自然個体としてですね、そのメカニズムをちゃんと分かればいいんだっていう、権力を許してやればいいんだ、必要ならば、そういう全体として理解することによって引き受けるっていうですね、許しの倫理になっているように思います。で、それを以下この、5章とそして6章で論じました。で、まあ、内容に関してはまた質疑応答のところで、お話したいと思います。で、第6章は特にその最初の自分を許してやること、そして最終的にはその、まあ、一種のやっぱりその、救済っていうんですかね、自分の救いっていうことを見ようとするわけですね。で、全てのものは必然なもの、必然的なものだっていう具合に見ている限りは いられている限りはそれは時間によっては説明できないものであって、永遠と言っていいんだという非常に変わった永遠の定義をします。でそういう具合を見ていくと、ずっと無限の時間続いているっていうのとは全く違うですね、かといって無時間的だって言うてもなくて、現に今、現実ですから、今あるそのリアリティ、アクチュアリティですから、これが永遠っていうことなんだっていう話をしているように私は理解するんですね。でそういうことが分かったらもう死後どうなるなんて考える必要はないんだっていう境地にスピノザは至るようですね。ですから今そのこれこういうこと、こういう具合にしてることが永遠だってことが分かれば、もうすでにそこで救われてるっていう、そういう知的な知的救いっていうのかな、宗教が今までは用意していたような事柄を、知性だけでやってしまうというそういう話になっています。で事柄としてはですね、本当に聖書が使っているような言葉、栄光グローリアって言葉ですけども、栄光だとかあるいはそのベアティチュード、祝福ですとか、そういうことをですね、野沢は、いわゆるその創造神による啓示宗教、創造神の神での啓示宗教ですね、キリスト教やユダヤ教、そういった宗教と全然違うところで言われていた事柄をですね、彼のエチカの中で全面的に引き受けて、定義し直すということであったんです。そういうわけで最終的に賢者は一種の、ニーチェ的に言えば最強の存在というのか、もう一番強いやつになってもう何も怖くないというですね、そういうところに行くんだということが示されて、エチカは終わるという具合になっているわけですけど、で以上がスノザーの世界で、私が論じようとしたことでした。で、最初に申し上げましたように、これは学術書じゃないので、特にここにいらっしゃる方々は学術的な方々だと思いますので、そちらからのですねツッコミとかを、ぜひ私も聞きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。